藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオ節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報、そして日本、そして世界のサッカー情報にも触れていこうかなと思っております。そして何よりもですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、それに乗っかっちゃってエブリサも上昇していっちゃおうかなという今度の番組、お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで始まりました。さあ、エブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今回はですね、2人とも、オンラインで参戦しております。なのでね、はい、もし2人が、回線ブツブツってなった場合は、スタジオのディレクターの梶さんが場をつなぐという形になりますね
そんなことはあります
あってはならないんですけども、
あってはならない。
はい、ただ大丈夫です。もうバキバキの Wi-Fi 使わせてもらってるので、
はい、
はい、皆さん安心して、聞いていただければなと思っておりますが、で、まあ、10月になりましてね、ちょっと9月はわりかし、試合はそこまでなかったんですけども、先週でいうと市民祭りがあったんですか、エブリサ。
はい、2日間参加してきました。
9月27、28と、これ聞いてる方々も行ったのかな、どうなんでしょう。まあ、その中でね、今回は何を出したんですか。
また海鮮焼き串ですね。ホタテと鮭と、はい、まあ、あと生ビール。
うん、なんか赤字で書いてありますよ、なんか台本のところに。
はい、
大繁盛って書いてあります。
大繁盛そうなんですよ。過去一でしたね。はい、過去一でございました。ちなみに、あのホタテ、その最初100本用意してたんですよ。
はい、
でそれが土曜日の10時から始まって、11時で売り切れました。
あ、
1時間で。
ちょっと待って、その、はい、藤沢市民祭りですよね。
はい、そうっす。
他に食い物ないんですか。
いや、結構あると思いますけど。
その中では
い、
いやキラーコンテンツじゃないですか。
そうですね。あ、でも結構土曜日天気良くて人もいっぱいいたんですよね、はい、で場所もサンパール広場の、
はい、
あのステージのほんと真ん前で、すごいいい場所だったんですよ。
いや、やっぱやっぱこれは地政学的に言ってもやっぱポジション大事なんですね。
ポジション取りが、
ポジション取りか、やっぱり、ね、人生というか会社企業もそうで、サッカーもそう、全部においてポジション取りって大事ですね。
いや、そうですね。いや、本当だから、いいクロスが勝手にガンガン上がってくるみたいなそれをこうあのチョンって合わせるだけみたいな、
当てるだけ。
はい、
うわ、これ俗に言うね、そのパスにリボンがついてたみたいな話言いますけども、そういうことですよね。
そうっすね、なんか去年からステージが変わったみたいで、
はい、
あのサンパール広場の芝の人工芝のとこにステージ組んであるんですけど、なんか今年 大きなステージに変わってたんですよ。
はいはいはい。
でなんかそれもあってかすごいステージの周りに人がたくさんいて、で、はい、皆さん匂いにつられてお来ていただいた。
ポジション良かったなと思う。匂い出すだけですもんね。
そうですね。
いや。じゃあ今回の、まあ、勝因は、はい、まあ、ポジション取りと匂い、はい、
そうっすね。
やっぱな、やっぱなんかゲルトミラーみたいになんかお前のところにボール転がってくんなみたいなところにいるのが大事ってことっすね。
そうっすね、まあ、そういう意味だとすごいいい場所にあの置かせてもらったっていうのが大きいっすね。
なるほど。いや行きたかった、行きたかったんですけど、私はですねその期間中ですね、
はい、
あの幕張メッセでやってました、
はいはい、
東京ゲームショーという、
うんうん、
はい、ちょっとフェスティバル的なね、
はいはい、
ところにまあお邪魔しておりました。延べよ、木金土日ってやってたんですよ、
はい、
で木金がまあビジネスデーで関係者がいて、で土日はそのまあ一般にも開放してる遊びに来れるよみたいな感じなんですけど、
はいはい、
延べ24万人
24万人
はい
すごいっすね。
で今回はあのプラチナムスポンサーにもう天下のレッドブルさんが
はいはい
ついて、もうレッドブルガン配りしてましたね。なんかどんだけ金あるんだと思いました。
もう来場者にも無料であげちゃうみたいな。
ああそうそうそうそうそう、本当にもうなんかレッドブルガールみたいな、レッドブルボーイみたいなのいて、はいはい、もうお配りしてて、で思ったんですよ、
はい、
レッドブルってレッドブルしかないっすよね。
じゃあどういうことっすか。
いや要はなんか企業として何かいろんな商品を展開してるとかじゃなくて、
あどうなんですかね。
なんかレッドブルってなんか他にお菓子とかって作ってないですよね。
お菓子はやってないと思います。なんかいろんなスポーツチームに出資はしてますよね。
ですよね。だって F1 も走らせてますよ。
そうそうですね。
でね、大宮 RDJ がレッドブルになって、
はいはい、
でもザルツブルグもしかり、
そうですね、
ライプツィフィもそうですし、ちょっとこれエブリサレッドブル営業行った方がいいんじゃないですか。これ
営業、はい、もう売り渡す感じになっちゃいますレッドブルさんに
巨大すぎて、
結構でも結構あれなんですよ、あのその大宮もあれなんですけど、
はい、
なんかロゴ他の国のもうレッドブルがいろいろチーム買収してやってるんですけど、
はい、
こうロゴが変わったり、もうロゴもレッドブルになったり、
はい、
そのチームカラーも赤になったり、
はい、
チーム名もレッドブルなんちゃらに変わったりとかになるんですよ、
はい
はい、ま、大宮はまだなんかそういう感じではないですけど、なんかこうロゴとかユニフォームカラーが変わっちゃうんじゃないかみたいな話が結構話題にはなってました。
ああそうなんす。じゃあエブリーさんも紫じゃなくて赤、ああちょっと 赤寄りの紫。
そう
っ
すね、そうっすね、レッドブル藤沢になるかもしれないです。
ああレッドブルエブリーさん藤沢でも全然まだあでも大丈夫です大丈夫です、あの紫色のレッドブル出てますよ、それでなんとか。
そう確かなんかいろんな味のあれな
ってますよね
最近。
はい
はい、
で多分まだ紫空いてると思うんで、その紫部門ちょっとエブリサ取りに行ったら結構結構良くなんじゃないですか。
確かに、スタジアムとかぶっ立てられそうですね。で
全然多分 2,3 個立てられますよ、多分 2,3 個いや来たこれ、
それはいい
っ
す
ね。いやちょっとこれはね、ちょっとフロントの営業力が問われるオープニングトークとなりましたねこれはこれちょっと
そうですね、ただやっぱレッドブルが欲しいって思えるチームしないといけないですよね、
まあ、うん、いやいやもうなんかねそれはもう いや、レッドブルさんやっぱそれノアエにちょっと招待してね、ちょっとみんなでワイワイ楽しく飲んでたら、いやちょっとじゃあ応援したかなって なるんじゃないですか、昭和的な。
ありますか、ね、
昭和的な、なんか気持ちいいね、なんかエブリさんの人たちと飲むのみたいな、ならないかな。令和だからこそ、逆に令和だからこそ
スタジアム 2,3 個いけちゃいますかね。
いけると思うんですよ、ノアエのやっぱご飯ね、ノアエさんのご飯も美味しいんで、
はい、
なんかね、その皆さんちょっといろいろ協力してったらね、ちょっとなんか、
うん、
ね、7桁8桁ぐらいちょっとお願いできないかな。
いや、
まあ、ちょっとこれはちょっとアナウンスさんともね、作戦会議立てないと、
ね、そうですね、そうですね、
まあ、みたいな、ね、お話もありましたけども、まあ、今回はまあエブリサが10月5日もあさってですか、
はい、
まあ、日曜日に、まあ、横須賀マリンさんとカモメパークで8時5分から試合があるんですけども、まあ佳境に入ってきましたと。
そうですね、残り5試合、
はい、残り5試合になってきて、うん、でまあもちろん1位でいることがまずマストなんですけども、これがまあもう皆さん繰り返し言ってますが、関東リーグとかにも影響されるっていうことですよね。
そうなんですよ、その昇格の枠が3枠あるのか 1.5 になっちゃうのかっていうのが上の方のカテゴリーと密接に関係してくると、
うん、1.5 と3でも倍ですから。
そうなんですよ、って言うと3だとしたら、
はいはい、
ブロック優勝すればいいんですよ、3だったら。
あー、なるほど、そこで1回もうクリアで、
はい、
はい、2.5 になっちゃうと、
1.5 になっちゃうと3ブロックのうちまず1位にならないと上がれなくて、
うん、
2位だと入れ替え戦になる。
はいはいはい、まあその入れ替え戦に勝っちゃいいってことですか。まあ入れ替え戦のところが1位になっちゃえばいいって話なんですけども、まあここで言うと、もう関東上のリーグっていうと、いわゆる関東リーグ2部1部があるんですよね。
はい、
でその上には、ま、JFL の結果もかかってくるんですか。
そうなんですよ、 JFL から関東リーグに落ちてくるチームがいたりするとまたややこしくなってます。
ややこしで、関東リーグの方はもう一部二部とも全日程終了してるわけですよ。
はい、
でまずシンプルにまずいのが、この関東リーグ二部に要は神奈川のチームがなんか下にいて降格してくるっていうのが良くないですよね。
良くないっす。
で結果どうなってるんですか、桜井さん。これ
そうなんですよね、関東2部、
はい、
全部終わったんですけど、
はい、
厚木はやぶささんと横浜たけるさんが、まあビリとその上のチームってことで、その2チーム落ちてきちゃうかもしれない、
はい、まあ、おいまずいぞ、もう落ちてくる可能性がある。
はい、結構高いですね、
ほぼ濃厚、
はい、
だからで上で、じゃあこれのほぼ濃厚なんですけど、じゃあなんかこの、
はい、
じゃあその上にね、エブリサが上に上がるには、その上のリーグの結果がまたかかってきたり、はい、入れ替え戦がかかってきたりするわけですね、上の人らの。
そうなんですよ、で、まあ、あとはそのこれから11月の中旬から、あの神奈川県一部の上位チームが関東リーグの参入を目指して関東大会に出場するんですけど、
はい、うん、
そこで例えば神奈川のチームが2チーム関東リーグに上がれるってなると、その落ちてくる2チームと相殺されるんで、
うんうん、
またあの我々の昇格の枠が3チームに戻る。
なるほど、じゃあちなみに関東リーグその入れ替え戦に戦う相手っていうのはどこのチームなんですか。
それまだ県の一部はあと1試合なんですよ。
はい、
で小野寺の A チームは優勝が決まってるんで、小野寺さんは関東大会行きます。
はい、
であと2位と3位が行けるんですけど、今勝ち点が全部並んでんのかな、 2位、3位、4位が勝ち点で並んでて、最後の1試合でどうなるかっていう、
ね。じゃあ県一部で上に上がるっていうのは他の、
はい、
関東の県の人たちと当たるってことですよね。
あ、そうそうですね。関東の各リーグの上位チームが16チーム集まって関東大会やるんですけど、でそこで決勝まで行かないといけない。
うん。でなおかつ神奈川から2チーム上がらなきゃ3枠ないぞっていう。
そうそうですね。
わかりました。ちょっともうめんどくさいんで全部1位になりましょう。毎回こうなるんですけど、もう全部1位になるしかない。
そうですね、
まどろっこしいですから。まずチームが調子いいんでね、このままね、新加入選手とかもうまくシナジーというかね、チームに馴染んでいただいて、はい、チーム力アップになって、成熟していただければ、まあ、全然そういうことも可能ということなんでね、皆さんちょっと応援していきましょう。
はい、ね、いけると思います。
はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと桜井さん、うん、これ J リーグにもちょっと目向けます。ちょっと、
はい、
順位表出てるんですけど、ちょっといなんか下の方だいぶきな臭いですね。
そうなんですよ、 J1 の方も、
はい、
神奈川のチームが結構下に溜まってるんですよね。
20位が新潟、19位湘南、18位横浜 FC、 17位横浜 F マリノス。おいおいおい、3チーム固まってるじゃないか。
そうなんですよ、
ベ
ルマーレさんに至ってはもう連敗を重ねてるってことですね。
いやもう5連、これ直近5試合負けてるじゃないですか。もう
そうそうなんですよ。
な
かなか厳しい。
ちょっと待ってください、今シーズン湘南ベルマーレ開幕3連勝ぐらいして、うわ今年はみたいな感じになってたじゃないですか。
そうっすね。ちなみに今日夜7時から東京ヴェルディさんと試合があります、
はい、ベルが。いや負けられない、東京ヴェルディ16位、残り6節ですから。湘南ベルマーレが今勝ち点25で、東京ヴェルディが36は、これ40、まあ、残り6試合であれですけど、まだまだ40のところもわからないですもんね。いや
残り6試合、
残り6試合ですから。うわそっか、だって岡山さんもね昇格組で頑張ってますけど、ね、直近5試合4敗してて勝ち点積み上げられず、勝ち点が40ですから、残り6試合あってね、湘南ベルマーレ36試合ですか、サブ618、勝ち点18重ねれば勝ち43までいけるんで、全然まだまだあると思いますからね。
まだまだある。
うわこれは最後まで分からない。いやただちょっと鹿島アントラーズがだいぶいいっすね。
いいっすね。
1位、勝ち64、
ゼルビアはどう。
ゼルビアは5位で勝ち点55ですね。やっぱりね、はい、初 ACL もあるんで。
ああなるほど、
天皇杯と ACL と J リーグ、いやいや、そして今回メンバー発表ありました、日本代表
ありましたね。
そこ町田ゼルビアから望月ヘンリー選手から相馬選手選ばれてますから、
お
ミッドフィルダーフォワード部門でいうと、J リーグのチームからだとここの2つ、町田だけですね、ミッドフィルダーフォワードで選ばれてるのが。ディフェンダーだと、まあ、長友選手とかがFC 東京、そして安藤選手、福岡っていう感じですよね。
そうですね。
いやなのでちょっとね主力選手がちょっと招集されてしまったんで、まあ、正直言ってほしくなかった
そういうこと、
ね、ちょっとあ、はい、
主力選手が
こういうのってあるんだと思いました。なんか日本代表だけに着目したらうわ面白い選手入ってくれて嬉しいとかあるんですけど、
はい、
やっぱ優勝争いとかそういうのになってくるとちょっと遺憾でくれ感出ますね。
そう
です
ね、
まあ、喜ばしいことではありますけどね、長い目で見たら
難しいところですね。
難しいところなんですよ。まあ、ただね今回ね、パラグアイとブラジルですから
楽しみですね。
いや楽しみですよ。ブラジルのメンバー見ました？
あ、見ました。結構怪我人があれですけどやっぱすごいっすよね。
いや結
構ビニシウス、ロドリゴ
結構ガチで来てくれてますもんね。もうマルティネンリもいるし、
はい、いやすごい選手いっぱいいますよね。
すごい選手たくさんいますけど、でもやっぱそう考えると、ね、日本も結構頑張ってますよね。
頑張ってると思います。
でも怪我人いなかったら伊藤洋輝選手とかいたらバイエルンとかですから。
もうそうですね。
いやいやこれは楽しみ。ちょっと結果にこだわってほしいですね今回は。ブラジル代表戦だけは。
そうっすね。この間のアメリカンがちょっといまいちな結果だ。
ちょっとそうっすね、ちょっとしょっぱかったんで、ちょっとパラグアイブラジルはちょっと結果求めてうおーっていうのをちょっと見せてほしいですね。10月10日パラグアイ戦で10月14日ブラジルって、はい、なってますから、いやこちらも要注目でございます。で、まあ、今後の日程エブリさんに話を戻しますと、10月はまあ2試合か、
はい、19日がありますね。
10月19日があって、わーすごい、11月はグランスマさんとスペリオール戦と、いやー来ましたね、ついに
ですよ、もう終盤ですね。
いやここ天王山ですね。ここで勝って1部リーグ昇格をかけた戦い、また1部にね上がることによってね、この選手だったりまたスポンサーさんへのちょっとねいい顔できるというかね。
そうですね。
わあ、ここ
すごい選手も、はい、結構一部に上がったら補強とかもうまくいくと思うんですよね。
いやそういったまたチーム力をねバシバシ上げていって、もう最終的にはもうスポンサーさんもたくさんねちょっと募っていただいて。大丈夫ですか。
はい。そうしたいっす。
もうスポンサーさんちょっとここからはちょっとフロントの頑張りでございますから。
そうですね。
主に営業って誰が行ってるんですか？
営業はまあ結構まあ、スタッフというか、まあ、このチームに関わっていただいてる方結構多いんで。スタッフライン40人ぐらいいるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、それぞれの方が、こう、まあ、それぞれの人脈を使って、営業というか、はい、スポンサーのお願いを知っているというところですね。
なるほど、これ、もう思うんですけど、エブリサ応援したいよってなっても、はい、その金額感わからんってなった場合って、
はい、
もう問い合わせるしかないですか？
そうですね、ちょっとあんまりこう大っぴらにいくらここいくらみたいなのもちょっとあんまオープンできない。
はいはいはいはいはい、はい、 あ、そうですよね。じゃあ、難しいですね、そのなんかと。なんか目星じゃないですけど。ああ、なるほどな。で、あれは最近はどうなんですか、そのなんか、LINE のファンクラブ的なやつあったじゃないですか。
はい、はい。
あの500円のやつ。あれ500円でしたっけ？
はい、はい。そうっすね。これはあまりかんばしくないです
ね。ああ、これはもうちょっとやっていかなきゃいけないですね、やっぱ。
はい。
何か入ったことによってプラスアルファいいことがあるっていう。あ、今現状なんかいいことあるんでしたっけ？
現状そうですね。なんかあの、
はい、
ちょっとしたクーポンみたいなのが
あったりはします。クーポン券とかいいっすね、その飲食関係とか。
はい、
あ、そういったところも。
そうなんですよ。それもそのまあ卵が先なのかみたいな話で、クーポンを充実させ、会員数がこう一定いないとなかなか相手もメリットないですし、みたいなところが難しいですね。
じゃあもう勝つしかないってことですね。
そうそう。
さっさと J リーグ行きましょう。さっさと J リーグ。
勝つしかないです。
エブリサの、チームタイトルじゃないですけど、目標というか、さっさと J リーグ、はい、これでいきましょう。
そうですね。まあ、ただそういう意味だと去年は一部で戦ったんですけど、
はい、
で、まあ、ちょっと落ちちゃって選手抜けたりとかいろいろあったんですけど、まあ、今新しい選手も入ってきて、去年よりいい選手揃ってると思いますと、うんうんうんうん、去年のスタートよりも。
そうですよね、はい、うわー、そう
ですし、そのまあ手伝ってくれてるスタッフとかも増えてるんで、なんかもう組織力もトップチームの力も、まあ、一部に上がって挑戦した時より良くなってるなとは思って。
あ、いいですね。
それをもうそういうのをどんどん積み上げていくしかないのかなと思います。
ちなみになんですけど、この県の一部から、はい、あの関東リーグ2部に上がった時って、なんかチームとしてなんかどれくらい差があるんですか？その盛り上がりとか、なんかそういろいろもろもろの影響。
盛り上がり、いやー、でもあんま盛り上がらないかもしれないです。
まだちょっとその辺の差は出てきづらいってことですか？
そうですね。
なるほど。
JFL ぐらいまで行けばやっぱこう藤沢を背負って全国でみたいな。
あー、なるほどね。じゃあちょっと JFL まで頑張んなきゃってことですね、とりあえず。じゃあ
そうですね、関東リーグまで行けばまあその本当本気で J リーグみたいな感じが伝わるかなとは思うんですけど。
わかりました。やばい、時間が、まもなく時間がないです。すいません。じゃあ今週5日横浜マリン戦、横須賀マリン戦ありますので、ぜひ見に来てください。カモンワーク20時5分からです。はい、ということで桜井さん、ありがとうございました。
はい、
はい、それではまた来週よろしくお願いいたします。皆さん、それではさようなら。